ご神君、一つ。今より何事にも方位はいます。我が教えの昔に帰れよ。触りでもないものを触りと思うたり、怖くもないものを怖いと教えたり、不自由の世界にして世間を狭くする生き方から、人間本来の姿に帰り、自由に天地との交流を喜び楽しむ道を、神も助かり、氏子も立ち行く道と説いた本校大臣の教えこそ、宗教以前の宗教と言えるだろう。道の信心によって、戒律に縛られた宗教から脱皮せよ。思考して、教えの昔に帰れ。教えの昔に帰れ、と師匠大坪宗一郎氏がおっしゃっておられます。教えの昔とは何だろうかと思いますが、この教祖様にも我が教えの昔に帰れよと。教えの昔というのは何でしょうかね。昔の教えとはまた少し違うように思いますが、我が教えの昔、本来の教えというのでしょうか、ではないかと思いますね。戒律ではない、何と言いましょうかね、いわゆる道徳的な教えというものもありますけれども、そういう教え、いわゆる人間が考え出した教えというのもありますね。例えばあれはどなたかでしたか、道は開けるとか、これは日本語訳ですが、道は開けるといったような、その語本がありますね。様々な成功を収めた方たちの話を聞いて回られ、そしてそれらを、集められたというのでしょうか、それらの中からどうしたら人間が成功していくことができるか、というようなことを、何ですかね、そういう成功事例の中から、こうすればよい、ああすればよい、という、何と言いましょうか、生きる指針とでも言うのでしょうか、そういうものを、その方が導き出したわけではないでしょうから、そういう、こういうふうにすればよい、こういうふうにすれば成功する、といったような、その事例集というのでしょうかね、何かその表された方がおられますね。そして学校でも教えておられたようですけれども、そういう、ああすればよい、こうすればよいとか、ああしなさい、こうしなさいといったような、人間が考えた、あるいは孔子孟子というような論語とかいうのもありますが、いわゆる人間の頭で考え出した、いわゆるこれも教えですね、というのでしょうか、そういうものがありますね。それとはまたもう一つ別に、いわゆる人間が考え出した教え、こうすればよい、こうすればうまくいくとか、人間社会において道徳なども人間同士がうまく、何と言いましょうかね、仲良くやっていくための方法というのでしょうか、方法論というのでしょうか、それとは全く別の次元と言いましょうかね、人間が考え出したのではない、神様から与えられた教え、神様が教えてくださった教えというものがありますね。師匠はそのいわゆる宗教と言われますが、宗教とは宇宙が示すことを教える、いわば神様が示してくださること、神様が教えてくださることを教えるのが宗教だと。宗教にも様々ありますから、誠の宗教、真実の宗教と意味合いにおいて ですね。それはまあよく師匠がいわゆる漢字ですね、漢字にもその意味があると、宗教うかむりに示すと書いて教えると書きますね。ですから宇宙が示すことを教えるのが誠の宗教だと、その誠の宗教ということですね。神様が教えてくださる、神様の教えに従う、この教えの昔というのはその神様が教えてくださる教えに戻る、立ち返るということですね。人間が考え出した教え、道徳的な教え、まあどうその神様の教えの中にも人間が考え出した道徳に近いような似たような教えもありますけれども、そこは全く神様が教えてくださる教えと人間が考え出した道徳的な教えとの違いはありますね。それはちょうど神様からの教えと、あるいは AI ですか、人工知能が教えてくださる、まあ教えてくださるというのか教えてくれる教えとの違いでもあろうかと思いますね。人間が、あるいは人工知能が導き出した教えと、神様直伝の教え、神様が示してくださった教え、そこには大いなる違いがある。どういう違いか、それは神様の天地の保証がある教えということですね。バックアップがある、神様の天地がバックについてくださっての教えだということです。それはどういうところから得られるか、例えば人間の頭の中から考えた教えではない教え、その宗教という解説にしても師匠はもう一つよく言われますな、黙って収めるということをおっしゃられますね。その黙って収める、それは収めるという字は三髄編に無を書いて口と書くですから、これは三髄編とは川の流れだ、流れ来たるもの、それを無口で収めておると収まる働きが起こってくると、ですから黙って収めるでおれば、黙って収めておれば物事が収まっていくのだと教えてくださいますね。それこそ神の英知と申されますが、その人間の知恵力でできたもの、作り出したものではない、神様の英知をもって作り出されたもの、示されたもの、神様が示されたものを教えるのが誠の宗教であり、その神様の教えられたその教えに、いわゆるその教えの昔に帰る、神様の教えに帰るということですね。そのことが神様のそれこそお働きをいただくことにもつながると、そのどこまでも神様が源流だということなのですね。源は神様なのです。人間の頭で考え出した、出てきたものではない。神様がおっしゃった、神様が示してくださった教えというものが大切だということなのですね。それがどれほど神様のいわゆる天地がバックと言われる、その教えのバックに、後ろに神様がついておられるかどうかということなのです。それは例えばどういうところからそういうことになってきたのか、これは師匠の生きられ方だと思いますね。師匠のどういう生きられ方か、私どもはとかく私ども中心に生きようといたします。人間中心に生きようといたします。自分の都合の良いようにしてもらうように神様にお願いいたします。ところが師匠の場合はどこまでも自分中心という生き方を捨てて神様中心の生き方であられたということですね。その神様中心の生き方であられたからこそ、そこに神様が 天地がバックというようなお働きがまた現れてきたと。昨日も申します、そのお祭りの日を年間を通して何月何日と決めておられたと。ところが最近は一般的にお参りがしやすいようにと、日曜日、第何日曜日とか日曜日にお祭りをするというようなことがありますね。この日曜日にお祭りにしようということなどは人間中心の生き方になっているからですね。人間が休みの日曜日の方がお参りもしやすい、学校も休みだし、会社も大抵の会社は普通は休みだし、日曜日の方が都合がいいから日曜日にしようというふうになるわけですけれども、これは人間中心の生き方だからそうなるわけですね。それを日にちを何月何日と決めておられる、これはまさに師匠が神様中心の生き方を貫いておられる、そこに神様がバックとなってお働きくださるということにつながるわけですね。どこまでも師匠の場合は全てにわたって神様中心であられた、親孝行などもそうですね。親に孝行する、これは親を中心にしての生き方ということになりましょうかね。そしてその親を中心にするということが肉親の親であり、また教えの親であり、さらには天地の本来の親である神様というところに親孝行の対象が変わっていかれた。その親を親孝行するというそのことの根底は、親を中心にした生き方に変わらせていただく、そういう生き方をさせていただくということですから、これはやはり師匠の親孝行といわれるその孝行、それは神様中心の生き方ということになりますね。師匠のご流儀であったり、生きられ方であったり、それは徹頭徹尾、どこからどこを、まあどこを切っても金太郎飴の金太郎飴金太郎さんですか、どこを切っても金太郎さんという金太郎飴がありますね。あれと同じような、どこを切っても神様と、どこまでも神様中心の生き方を貫かれた、それこそ成り行きを大切にするというのでも、これはやはり神様中心の生き方ですね。私ども人間中心にして、人間にとって都合が良い成り行きを大切にしようという生き方ではありませんね。どこまでも徹頭徹尾神様中心、その神様中心の生き方の表れの一つが、やはり成り行きを大切にするということにもなってきたのでしょうね。師匠の生きられ方、それは神様中心の生きられ方であったと。そしてまた、我が教えの昔に帰れよということは、神様が教えてくださる教えに帰るということ。まさにこれこそ神様中心の生き方に帰るということではないでしょうかね。まあ、師匠が最初から神様中心であられたわけではない。ある時点を境に、これは私にも神様の願いがかけられておるに違いないと、そう感じられた、そこから神様中心の生き方に変わられたのだと思いますね。どうでも私どもが、まあ、何かをきっかけとして、何か神様の願いを感じて、そこから神様中心の生き方に変わらせていただけれる、そういう機会、チャンスというのでしょうかね、タイミングをいただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。